こんにちは、喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。さて、今回は前回もお話ししていた通り、どうして1ヶ月半ぐらいですね、ポッドキャストをお休みしていたのかというお話をしていこうかなと思っております。といっても、もうこのポッドキャストのタイトルを、題名を見た時点で分かっていることなんですが、結婚式をしていてですね、この1ヶ月半ちょっと忙しかったのでお休みをしていました。はい、結婚式もね、まあいろいろあるんですが、ちょっと日本の結婚式の話を交えてしていきたいなと思っております。まず日本の結婚式のスタイルなんですけど、皆さんは、日本人はどんな結婚式をしているかご存知でしょうか？よく言われることなんですけど、日本人は無宗教と言って、宗教に対してあんまりこだわりがないんですね。まあ大体の方が仏教だろうなとは思うんですけれども、そんなにちゃんとこう仏教を信じているというわけではなくて、まあいろんなものを取り入れましょうという考え方の人が多いと思います。というのもあって、日本で未だに一番多いのはキリスト教式と呼ばれる、教会式ですね、教会式の結婚式です。もちろんちゃんと教会であげる人もいるんですけれども、多いのはなんかこうホテルとか、あとは結婚式場と呼ばれる結婚式のための施設ですね、そういうところにチャペルがくっついてて、そこにどこかの教会からちゃんとした牧師の人が来たりとか、あとはアルバイトの牧師の人、牧師みたいな人が来てね、キリスト教の結婚式と同じことを多分やっているんだと思います。はい、このスタイルの結婚式はよく見ますね。友達の結婚式に行っても、このキリスト教式で挙げている人がとても多いです。そして次に、私がやったのは神前式と呼ばれるものです。神前式というのは、神の前の式と書いて、神社ですね、神社での結婚式のことです。神社の神様の前でする結婚式のことです。はい、これは私は、人の結婚式では見たことはないですね。自分だけしか今までの人生でやってる人を知らないかな。うちの親とかは、親の世代とかになるとちょっと多いんじゃないかなとは思うんですけど、親は神前式だったというふうに聞いております。はい、そしてその次に、最近多くなっているのが神前式と呼ばれるもので、人の前の式というものですね。はい、でね、キリスト教式も神前式、神社も神様に愛を誓うわけなんですが、この神前式というのは、そういう宗教は全く関係なく、その場所にいる自分たちが呼んだお客さん、ゲストの前で愛を誓う。そしてそのゲストが、その私たちの愛の承認に、ゲストに私たちの愛の承認になってもらうというようなスタイルになっております。これはね、最近よく見ますね。なんか友達の結婚式に行っても、このスタイルでやっている人はよくいます。なので牧師さんとか全然誰も来なくって、その司会の方がいて、自分たち2人でその自分たちが決めたこう結婚のルールとかを話して、皆さんに承認になってくださいみたいなスタイルです。面白いよね。まあ日本人ならではなのかな。他の国ってどうなんですかね。あんまりちょっと知らないもので。そしてもう一つが仏前式というもので、仏というのは仏様のことですね。仏教のことです。 なのでお寺での結婚式となります。という4種類が、まあ、大体ね4種類があって、私は神前式という神社でのスタイルを選びました。というのも、私の家は、まあ、さっき話したみたいに日本人ってあんまり宗教こだわらない人が多いっていう話をしたんですね、無宗教で。私の家は、まあ、まあまあまあまあちゃんと仏教もちゃんと神道もやってるような家でしたね。うん。実家に行くと仏教の仏壇と呼ばれるものが家の部屋にドーンってあって、まあ、そこにあのご先祖様とかが祀られてるわけなんですが、その仏壇があって、その隣には神棚っていう、あの神様がいる棚、それこそその神社のことですね、があの隣同士にあるような感じで、田舎の家だったら全然多いんじゃないかなと思います。はい。でね、うちの家は、まあ、お寺の人に定期的にこうお参りに来てもらったりとか、あとはあの地域に神社があるので、その神社についてこう親とかね、まあ、親の前だったら祖父母ですけどとかがあの神社の行事とかにも参加していたので、なんか両方に馴染みがありますね。でね、まあ、なんで神前式を選んだのかっていうと、あんまりそのお寺でやるっていうイメージがなかったので、あのまずお寺でやるってイメージがなかったのと、キリスト教はちょっと今までキリスト教に全く関わってこなかったのに、急に結婚式だけキリスト教を取り入れるっていうのにちょっと違和感があったので、それはなしにして、でも神前式も新しいスタイルだったので、そんなに馴染みがないというか、なんかどんなもんなんだろうみたいな気持ちがあったのでやめていて、で私あのお寺とか、まあ、神社とかいろんなとこ行ったりするのが好きだったっていうのもあって神社にしたんですね。でね、ここから漫画の話になってくるんですけど、私たちの選んだ神社というのが、私が大好きな漫画ちはやふるのあの舞台となっている近江神宮なんですね。はい、皆さん分かります？ちはやふる読んだことある人だったら、あそこかっていうのはすぐ分かると思うんですけど、あの赤い鳥居が有名で、ちはやふるの舞台、もちろんちはやふるの舞台だけれども、その実際ね競技かるたの試合をやっているあの近江神宮というところであげました。まあ、私自身ちはやふるがすごい好きだっていうのがあったんですけど、まあ家からね比較的近い、あとまあゲストを呼ぶにしてもいい場所だったので、はい、そこでやりました。うん、近江神宮にね行くと結構至る所にそのちはやふるのキャラクターとかがいて、ちょっと私は地味にね喜んでおりました。まあもちろんそのちはやふるの舞台だからっていうのがその結婚式の場所を選ぶ決め手になったわけではないんですけれども、でもやっぱりねあそこの赤い門のところはねやっぱかっこいいですよね。はい、ということでね、あの神社で近江神宮で結婚式を挙げたわけなんですけど、何せあの友達の結婚式とかでも神社での結婚式を見たことがなかったものですから、なんか全てが新鮮でね、とても面白かったです。はい、でその神前式スタイルの結婚式なんですけど、私があの面白いなと思ったのは2つあって、まずはあの巫女さんが踊ってくれるんですね。この巫女さんが踊るっていうのはちょっとわからないと思うんですけど、皆さんの君の名はで三つ葉と四つ葉が踊っていた、神社で踊っていたのあるじゃないですか、踊るシーンが、あれみたいなことです。あれをあの私たちのために巫女さんが踊ってくれるんですよ。なんかそれも初めて見て、あこんな感じなんだと思って面白かったですし、もう一つ面白かったのが、あのキリスト教のスタイルだと誓いのキスとかがあるじゃないですか。神前式ではそれはなくって、どこ何がその誓いの代わりになるというか一番大きい 催し物なのかなっていうと、三三九度と呼ばれるものなんですね。で、それが新郎新婦、夫と私ですね、私と夫が同じコップでお酒を飲むんですよ。私と夫の間に3つ、大中小、大きさが違う3つのコップ、今コップって言ってますけど、お酒用の杯ですね、が3つ置かれていて、まずその巫女さんがお酒を入れて、それを夫が飲む。で、そのコップでまた巫女さんがお酒を入れてくれて、私が飲む。その次に中くらいのコップで、また巫女さんがお酒を入れて、私が飲む。で、同じコップにまた巫女さんがお酒を入れて、夫が飲むっていう、そのお酒をめっちゃ飲むんですよそう、もちろん杯、コップ自体は小さいし、その儀式なので飲まなくてもいいんですけど、飲まなくてもいいって気づいたの結構後で、私普通に飲んでて夫はその時は車で来てたので、夫が車を運転したのでね、夫は多分一滴も飲んでないんですけどそうやってね、大中小3つの杯で、同じ杯で夫婦2人がお酒を飲んで、それがその結婚式のなんていうの、永遠に愛を誓いますか、はいみたいな、それの代わりになるわけなんですね。もちろんその結婚の誓いの言葉を読み上げるというのは別にあるんですけど、その誓いの言葉も読み上げるし、その一緒のコップでお酒を飲んで夫婦になりますよっていうのをするんですよ。で、まあ、それだけならまだしもっていう言い方は変ですけど、まあそれだけだったらこう夫婦2人の話だからみたいな感じなんですけど、その後でね、結婚式で私たち2人と、あとは私たちの家族もいるわけなんですけど、家族全員でお酒を飲んで家族になりますよっていうその儀式もあって、そう、その神社スタイルはね、めっちゃお酒飲むんだなっていうことに気がつきました。いや、面白かったです。はい、という2つがね、まあいろいろ調べてもらったら、神社スタイルではこういうことをしますよっていうのがすぐ分かると思うんですけど、神社スタイルの結婚式こんな感じでした。はい、というのでね、もし日本の文化とかに興味がある人が面白く聞いてくれたら嬉しいなと思います。ということでね、今日は、まあ、自分の結婚式の話から日本の結婚のスタイルや、私がやった神社式の結婚式のお話をしていきました。いつものこのポッドキャストは漫画のお話をしているんですが、来週からはですね、漫画の話に戻そうかなと思っております。喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。 URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。